はい、こんばんはです。久々、来ました。音大丈夫でしょうか。相変わらずよく分かってませんけど、まあ多分、問題ないとは思うんですけど、今日はですね、久々なのでですけども、まあ久々ホラーテラーさんのやつを少し読んでまた去ろうかなと、思いまして、とりあえず、やりたいと思います。まあ久々なんでどんな感じになるかちょっとわかんないですけど、音量とのそのBGM とのバランスとか、まあそういったのがちょっとどうなるかわかんないですけど、とりあえず行ってみたいと思います。てかあと寂しいで、ジーダレスミ53、おっちゃん久しぶりだと。まあおっちゃんじゃないんですけど久しぶりです。はい、いつぶりですかね。てかまあこの2週間3週間前ぐらいにちょろっと行ってで、それからまあ一度 GRJ の方ではやったんですけどね。で、54、おっちゃん明けおめすと。明けおめす、あれおっちゃんの掲示板が新しくなってると。いや、インフォシークのやつが死んだもんですから、自分のそのアップしてた画像がですね消えちまったもんで、掲示板がすっからかんになっちまったと。その背景なしで、トップのその上からの看板みたいな画像もなくなっちゃったんで、とりあえず、暫定的に、普通にフリーで選べるやつにしてみます、で、55、まあ、おっちゃん来たと。おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日も聞くよと、まあ、ありがたいことで、っていうか早いし反応で、56、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、明けましておめでとうございますと、おめでとうございます、今年も楽しく聞かせていただきますと、まあ、どの程度できるかちょっとわかんないですけど、で、57、おっちゃん明けましておめでとうと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、明けおめです、で、今年もラジオ聞くと、ありがとうございます。で、58、おっちゃんこんばんはと。まあ、こんばんは。はい。おっちゃんじゃないですけど。三照王さんの代理で挨拶に来ましたと。代理。はぁ、あ。まあ、ありがたいことで。で、59、明けましておめでとうございますと。今年も楽しく聞かせていただきますと。まあ、ご丁寧に。ありがとうございます。で、60、おっちゃん明けおめえと。まあ、もう6日だけど。まあ、まだ1週間経ってないと。はい。明けおめです。で、61、おっちゃんがレース読みしてんのは嬉しいと。前の時は読んでくれなかったから寂しかったよと。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど。まあ、前回はリハビリ的な感じで。っていうか、それからまた空いちまったんですけどね。で、62、掲示板変わってたのか。変わったっていうか、ただデザインだけね。ジェーンでずっと見てるから気がつかなかったよと。まあ、ジェーンで見てたら気づかないですね。そういう人は多いと思いますけど。で、63、お茶すげえ寒そうだなと。そんなに、いや自分は今はそんな別にすごい寒いってわけじゃないんですけど、でもあったかすぎてもあれだし、であとストーブつけてたのもそのマイクに入ると思ったから消しちゃいました。で、64、お茶な、年末年始はご老人がこけまくって骨折のオペがやばいよと。またオペの大変だよもうよくわかんないけど、骨折そんな多いんだ、年末年始は大変だ、ご苦労さんですね、はい、じゃあ行きましょうかね。ですね、教えてもらったところで、なんだっけ、ごめん、いきなり多分耳ぶっ壊したと思う一瞬。こういう曲がありますよっていうので教えてもらったんで、まあ薄くかけつつですね、やりたいと思います。ちょっと今ちょっと今変だったんで消しますけど、まあ読み始めたらまたかけますけど、初力ですと。65、嘘ですみたいな、嘘なのか本当なのか分かりませんけど、とりあえずまあ初力ということで、初力っていうのはあれか、今年に入って一発目だから初力みたいな、そういうことか、なんだ、初仕事みたいな、そういう意味やかな、よく分かんないけど、なんかそんな気がする、 まあ、どっちにしろとりあえず、聞いていただけるのはありがたいということで、早速ですね、行きたいと思います。ホラーテラーというサイトがですね、まあ、投稿階段がいっぱい集まってるサイトなんですけど、そこの、ところからですね、おいぼいわという題名の、話、俺これ多分やってないと思うんですけど、やってないと思うんですけど、まあそれをですねやりたいと思います。で、66ジータレース読み、それじゃあ俺も初聞きですと、まあ俺もとか言ってる時点でもうそれじゃあじゃねえしっていうね、はい、まあいいです、はい、まあ、いつもの流れです。いきましょう。じゃあ、おいぼいわいという題名の話いきましょう。時刻は夜10時を幾分か過ぎたとある冬の日のこと。僕を含めて3人が乗った車は真夜中の国道を平均時速80キロくらいで潮の香りをたどりつつ海へと向かっていた。僕が住む町から車で2時間ほど走ると太平洋を望む道に出る。その道をしばらく西に進むと海岸線沿いに申し訳程度の松林が見えてくる。僕らが今目指しているのはその松林だった。おいぼいわ、松林の奥にそう呼ばれる岩があるそうだ。詳しいことは知らないが、何か黒い岩くつきの岩らしい。おいぼいわを見ること、それが今日の肝試し兼オカルトツアーの目的だった。発案者は後部座席で就寝中の友人 K だ。運転席には S、 助手席に僕、いつものメンバーだ。車内では噂を仕入れてきた K が何も語らないまま車酔いでダウンしてしまっているため、これからオカルトに挑むというのに緊張感も期待感も何もない。情報は現地に着いてから、行き当たりばったり。僕らの肝試しはだいたいいつもこんな感じだ。 7S は知ってるん？おいぼいは。やがて後ろで倒れた K の寝息が聞こえてきた頃、僕は運転席の S に聞いてみた。 S はさほど興味もない口調で、いや知らん、まあ K のやつが飛びつくような話だからな、ろくなもんじゃないだろう。おいぼいわのおいぼってどんな意味なんだろう。おぶるってことじゃなかったか。まあ、確かな記憶じゃないが、昔ばあちゃんに言われた気がするな。おいぼしちゃうかとかかな。あーなんかわかる気がする。ってことは二つの岩が縦に重なってるんかな、雪だるまみたいにさ。知らん、まあ行けばわかるだろう。車は順調に走り、目的の松林に着いたのはちょうど夜中の11時になった頃だった。僕は後部座席の K を起こして車を降りた。松林を挟んで海岸と反対側には小高い岩山が構えている。道路側から見る岩肌は人の足で登るのには苦労しそうな急勾配をしている。別に登るつもりはないけど、足元には針のような松の葉が散らばっていて、夜の木枯らしに撫でられてザラザラ音を立てていた。といっても松は常緑樹なので枝には青い葉が残っている。寒い、とりあえず寒い。車のライトビーム懐中電灯を片手に、僕は光を松林の中に向けた。 S は車から降りてこず、ウィンドウを開いて右肩を外に出し、退屈そうにあくびをしている。隣を見ると起きたばかりの K もあくびをしていた。目の前の松林には僕らの乗ってきた車と同じくらい大きな岩がそこら中にゴロゴロ転がっていた。数えきれないほどではないが、おそらく両手の指では足りないだろう。そのほとんどが川で見かけるような角の取れた白っぽい岩ではなく、ゴツゴツした形のいびつな黒い岩だった。ナナ K、 そのおいぼいわってどれなん？僕はひとしきりあくびを終えた K に聞いてみる。全部。え、何？だから全部、この辺りにある岩は全部そう呼ばれてんだ。 予想外の答えに僕はもう一度周りを見回した。オイボイワとは予想に反して岩の種類とかそんな話なのだろうか。 K がガードレールを乗り越えたので僕も続いてガードレールをまたいで松林に入る。 K は止めた車から一番近くにあった岩のそばで立ち止まった。その岩は他の岩に比べると角が少なく玉に球に近い形をしていた。大きさは縦に2メートル、横に1メートル半くらい。その岩を見て僕は昔博物館で見た恐竜の卵の化石をふと思い出した。噂じゃどっかに手形とか人形がついてるはずなんだけどな。人形なら魚拓みてえにさ、この岩じゃねえみたいだな。見当たんねえわ。岩の周囲をぐるりと一周して K はそう言った。しかしながら当然まだ何も聞かされていないのだから手形と言われても僕には何のことだかわからない。なあなあ、そのおいぼいはって結局何なのさ。血なまぐさい言い伝えがあるって話だけど。 K は僕の方をちらりと見てクフッと一つ笑った。それから唐突に手に持っていた懐中電灯を自分の顎の下に当てると鼻っ柱や頬を光らせながらどことなく稲川淳二風に語り出した。おいぼ岩のおいぼっていうのは実はおんぶするって意味なんですよね。でもほらこの岩は何も背負ってないでしょ。おかしいなぁとか思いません？いや、そういうのいいから。おいぼの意味は S が言っていたようにおぶる、背負うで正しかったようだ。僕の言葉を無視して K はそのまま話を続ける。実はですね、この辺りには昔一風変わった罪人の処刑方法があったようでしてね。ほら向こうに山があるでしょう。ゴツゴツした岩山。処刑方法ってのはね、あそこで切り出した岩に罪人をくくりつけて転がすんですよ、山の上から。転がす？私もそれ聞いた時ね、思ったんですよ。あ、これ来たなって。ロープで両手両足それと首一つずつ縛るんですよ。一つちぎれても岩から離れないようにってね。稲川淳二じゃないが僕もそれを聞いた瞬間ゾッときた。罪人が背負う岩だからおいぼ岩って言うんです。噂じゃそれぞれの岩に一人ずつそうやって処刑された罪人の念が染み込んでいるって話。いやー、しかし人間ってのは怖い生き物ですね。そう思いませんか？そして K は懐中電灯の光をパチッと消してライブを締めくくった。話が終わった後も僕の心臓は普段よりも速いスピードで脈打っていた。そんなバカな、いくら何でも岩に縛って転がすとかそんな幼稚で残虐な処刑方法が日本で行われていただなんて信じられない。結局は噂話なんでしょ。僕が言うと別の岩に行こうとしていた K が振り返る。その顔にはまた顎の下から光が当てられていた。さあ、私には何とも分かりませんが、それでも多くの文献やら古い資料やらにも載っている噂話ではあるようですけどね。そう言い残して K は一人松林の奥に行ってしまった。僕は K について行かず、この卵のような自分より少し背の高い岩の横でじっと固まっていた。そんなことが本当にあったのか僕にはわからない。ただ昔この辺りは今よりもずっと交通の便が悪く周囲から孤立した地域だったとは聞いたことがある。だとしたら僕は想像する。もしかしたらあったのかもしれない。罪人を岩に縛りつけて山の上から転がす処刑方法が。幾度目か僕は辺りを見回した。月明かり、見える範囲至る所に黒い岩の影、人を引き殺した、圧死殺した、すり殺したかもしれない無数の岩に今僕は囲まれている。 ぞくりと何かが僕の首筋を撫でた。一瞬めまいがして、僕は傍らの岩に両手をついて体を支えた。いかんいかん、僕は想像力が豊かすぎる。目をつむってぐらぐら揺れる感覚を平常に戻そうと意識を集中させる。その時だ、僕はふと背中に人の気配を感じた。 S かなと思った途端違和感を感じる。気配は一人のものではない。 K が戻ってきた。いや、 K はさっき車と反対方向に行ったはずだ。それ以前にこの気配は二人や三人といったものではなかった。大勢の人間だ。音、押し殺した息遣い、布同士が擦れ合う、砂利を踏む。めまいはまだ続いている。それでも僕はゆっくりと目を開き後ろを振り返った。目の前に人がいた。10人、20人、いやそれ以上かもしれない。めまいのせいで視界がぼやけているが、みな着物を着ていて、顔はミイラのように白い布を巻いていてわからない。隙間から目だけが覗いている。松明を持つ者、丸太を持つ者、縄を持つ者。僕は声を出そうとした。でも出なかった。口に違和感がある。どうやら僕は猿ぐつわをかまされているらしい。いつの間にと考える余裕はなかった。猿ぐつわだけじゃない。両手両足も動かない。僕の体は岩にくくりつけられていた。一番ゾッとしたのは首に巻かれた縄を意識した時だ。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。でたらめにもがく。固く結ばれた縄はびくともしない。周りの景色さえ変わっている。ここは山の上だ。さっきまでの松林の中じゃない。人の動く気配。そこでようやく僕は目の前にいる人間が僕をどうしようとしているのかが分かった。僕は今罪人なのだ。白い布で顔を隠した幾人もの人たちの前で代表のようなものが一人進み出て僕に何か言っている。男だと思う。声は聞こえなかったが、かろうじて布の口のあたりが動いているのがわかる。男が僕に一礼した。それを合図にその場にいた者たちが僕のそばに寄ってくる。太い丸太を持った者がそれを岩の下に差し込んだ。何本もの腕が岩に触れる。やめてくれ。声が出ない。僕はもがく、もがいてもがいた。ゴンと何かが外れる感覚。岩を伝ってくる振動。徐々に徐々に、まるでスローモーションのように僕は空を見上げていく。仰向け、星、月。そういえば今日の月も満月だったな、などと場違いなことを考える。大きな空気を裂くような音がした。同時に後頭部に衝撃。死んだと思った。気がつくと僕は松林の中で地面に仰向けて大の字の状態で倒れていた。そのまま十分な時間放心してから僕は自分の状況を確かめる。息が荒い。心臓の鼓動がすごい。頭が痛い。怪我はない。生きてる。よかった、生きてる。ゆっくりと上体を起こしながら僕は先ほどの大きな音は車のクラクションだと気づいた。 S が鳴らしたのだろうか。そんなことを思いながら僕は立ち上がった。懐中電灯が地面に落ちていて拾おうと手を伸ばす。そこで僕は自分の手のひらに何か付着していることに気がついた。それは赤黒く粘り気のある液体だった。亮の手のひらについている。はっとして拾った懐中電灯で目の前の岩を照らす。よく見るとそこには同じく赤黒い液体がこびりついていた。2箇所。ちょうど僕が めまいを抑えるため両手をついたところに手のひらを確認する。僕は怪我をしていない。おい、大丈夫か。振り向くと車から降りてきた S がガードレールをまたいでこっちにやってきていた。車の中で見てたんだが、突然倒れるわ、その後起き上がってじっと岩を見てるわ。何があったのか。僕は無言で S に手のひらを見せ、ついで岩の手形を指さした。 S も無言で見合って、それから岩に付着したそれを指でなぞり匂いを嗅ぐ。血だな。怪我したのか。僕は首を振る。S は何か考えるような仕草をし、後頭部とつぶやいた。ついで触ってみろという。僕は言われた通り後頭部を撫でる。激痛。驚いて撫でた手を見ると粘り気のない真新しい血が付着している。どうやら後ろに向けて倒れた時に頭に傷を負ったらしい。幸い大した怪我ではないようだが。そういうことだ。じゃないと岩から血が染み出たってことになっちまうからな。どうやら S はこの血は全部僕のものだと言いたいらしい。けれども僕は後頭部を触っていない。釈然としなかった僕はでもと言おうとしたが、それより先に S が口を開いた。 K はどこだ。そこで僕はやっと K の存在を思い出した。確か松林の奥に行ったはずだったが、近くにはいないようだ。おい K と大声で呼ぶが返事はない。僕と S は顔を見合わせた。二人で探しに行くと松林の奥、岩の陰でうつ伏せに倒れている K を発見した。死んでいると思った。肝が冷えるというのはまさにこのことを言うのだろう。慌てて近寄り、体をひっくり返して呼吸を確かめる。呼吸はある。死んでない。どうやら気絶しているだけのようだった。ほっと息を吐いた途端、全身の余分な力が抜けるのが分かった。おい、起きろボケ。と S が K の方をバシバシ叩くが、 K は起きなかった。 K の身に何が起きたか、僕には大体の見当がついていた。おそらく K と僕はほぼ同じ体験をしたのだ。罪人となり、岩に縛られて転がされる。僕は S が鳴らしたクラクションでこちらに引き戻された。 K はどこまで見たのだろうか。不意に得体の知れない恐怖がじわりと染み出てくる。僕はそれをやたら首を振ってごまかした。揺すったり蹴ったりしたが、 K はいつまで立っても起きない。仕方がないので、このまま車まで運ぶことになった。じゃんけんして負けた僕が K を背負う。脱力した人間というのはすごく重いのだな。そういやこれ老いぼだな。車に向かう間に S がぼそりとつぶやいた。確かにそうだと僕も思った。だからどうしたとも思った。結局 K が起きたのは走行中の車の中だった。その時僕と S は明日になって K が起きないようなら病院に連れて行こうと相談していたところだったので、突然 K が飛び起きた時はびっくりした。若干車も左右に揺れた。
ここは車の中か。
K は明らかに混乱していたが、ここが S の運転する車の中だと僕が説明するととりあえず落ち着いたようだった。そうして K は僕の方を見やり、お前あれ見たか。僕はうなずく。僕が見たもの、 K が見たもの、あれが何を指しているかは分かりきっていた。どこまで見た。転がり落ちる寸前まで。
だ、そうか、そりゃよかった。つうか俺は全部最後までだ。やばかった。言葉が出なかった。 K はあれを全部体験したというのだろうか。僕たち二人の様子に運転席の S は何か言いたそうな顔をしていたが、結局何も言わずハンドル操作に専念することにしたようだ。あれは一体何なんだろう。僕は独り言のようにつぶやいた。岩の記憶か罪人の記憶か、多分岩の数だけあるんだろうぜ。 K はシートの上にあぐらをかき、下方向へと大きく息を吐く。途中までしか見てないんだろう。続きを教えてやるよ。唾を飲み込む音が僕自身のものだと気づく。コロンコロン転がって転がってよ、途中で右の手と左の足が飛んだな。正直漏らしてた。ここでじゃねえぞ、あの中での話だ。たとえ漏らしたってバカにはしない。僕も怖かった、死ぬと思った。実際あのまま転がっていたら、少なくともあの中で僕だった罪人は死んでただろう。しかし K が次に言った言葉は僕の予想とは違っていた。絶対死ぬだろうこれって思った。でもな、俺の岩のやつは死ななかったんだ。
え？
転がり終えても生きてた。だからよかった。つうか岩の形が転がり方が良かったっつうか、運が良かったっつうか、死んでたらやばかったな。多分俺ここにいねえだろう。そうして K はブルブルと体を震わせて、その震えを口から絞り出すように再度大きく長く息を吐いた。死んでいたらやばかった。おかしな言葉だが言いたいことはわかる。あれはそれだけリアルな体験だった。もしも夢と現実の間に何かあるとしたなら、あれはその類のものだと思う。長い息を吐き終えた後、 K はすっと顔を上げた。大して期待もしてなかったおいぼいばが、まさかあんなにやべえもんだとはな。僕は深くうなずく。 K もうなずく。まったくいい経験をしたもんだぜ。車内から一瞬一切の音が消えたような気がした。僕は脳内で先ほどの K の言葉を復唱する。でも意味がわからない。もう一度。それでも意味がわからない。もう一度。当たりも当たり、大当たりじゃん。噂広めればすっげえスポットになるぜ。あそこ、あんな風に死にかけるなんてなかなかできることじゃねえしな。車内にパッと光が灯る。見ると K が顎の下で懐中電灯を構えていた。いやー、不思議なことって本当にあるもんですね。そう言って K は嬉しそうにうはははは、と笑った。 S がこのまま病院行くかと小声で僕に囁いた。僕は力なく首を振る。深夜の病院なんて絶対喜ばせるだけだって。その後僕は窓の外を見やりふと考える。もし K が縛られた岩が死ぬ岩で、罪人と一緒に K まで死んでいたらどうなっていただろう。もしあのまま K が眠ったまま起きなかったとしたら、散々悩んで想像して僕なりにたどり着いた結論は、それでもバカは治らなかっただろう、だった。多分僕はまた K を追い募する羽目になるのだろう。僕が吐いたため息は車の窓にわずかの白い跡を残したきり、すぐに消えていった。 いいじゃ。はい、というわけでおいぼいは、っていう題名のお話でした。ホラーテラーの中で自分が好きなこの僕とエースと K の3人の話、夏野さんの話、なかなか良かったかなと。はい、でですね、ジーダレス読みあれどこまで読んだんだ俺は。67からか。おっちゃん明けましておめでとうと、まあおっちゃんじゃないんですけど、まあ明けましておめでとうございます。今夜もええ声やと、まあええ声かどうかよくわかんないけど、とりあえずよろしくお願いします。で68、おっちゃん久しぶりと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、急いで風呂入ってきたよと。まあね、中途半端に入ると芯まで温まってねえから、また風邪ひかないように。で69、おじいちゃまと、まあおじいさんじゃないんですけど、お久しぶりでございます。嬉しい、仕事でクタクタですが癒してくださいと。これが癒しになってるのかよくわかりませんけど、やっぱりいい声だ、いい声かどうかよくわかんないですけど、とりあえずありがとうございます。で70、おじいちゃん明けましておめでとうと、まあおじいちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ、明けましておめでとうございます。はい、で71、今北学園、今北学園よくわかんない、明けおめですよ勇さんと。まあ、明けおめです。はい、で72、おじいちゃん処刑されるならどの方法がいいと。どの方法ってよくわかんねえ。今回のおいぼうのやつはくくりつけられてゴロンゴロンされるっていうのが一択なんですけど、どの方法、選択肢がね、選択肢がね、よくわかんねえ。はい、よくわかりません。とりあえずまあ甘く噛んでくださいよくわかんねえ。はい、よくわかりません。てか処刑されるならって、処刑されたかねえって話なんですよ。もう根本から。はい、で次ですね、次はこっくりさんという題名の話、ホラーテラー投稿会談。いきましょうか。じゃあこっくりさんという話。季節は秋で、当時僕は大学1回生だった。長い長い夏休みが終わって数週間が過ぎ、ようやく休みボケも回復してきたとある日のこと。時刻は昼過ぎ1時前、友人の K から面白いもん手に入れたから来いよと電話があり、大学は休みの日で暇だった僕は深く考えずに一つ返事でのこのこ K の住んでいる大学近くの学生寮まで足を運んだのだった。よーよー、まあ入れや、 S も呼んであるからよ。寮の玄関先で待っていた K に促され中に入る。 K の部屋は2階の一番奥だ。それにしても階段を上りながら口笛など吹いて随分と機嫌が良いようだ。なな、面白いもんってなんな。まあそう、せかすなって、ちゃんと見せてやるからよ。そんな K の様子を見て僕はピンとくるものがあった。 K の言う面白いものとは、新作の DVD やゲームの類を想像していたのだけど、どうやらそうじゃないらしい。 K は生粋のオカルトマニアだ。何かいわくつきの何かを手に入れたのだなぁと僕は当たりをつけてみる。部屋の前まで来ると K は僕に向かって、ちょっとここで待ってろと言って自分だけ中に入って戸を閉めた。僕は素直に指示に従う。十数秒も待っていると勢いよく戸が開いた。すると目の前には一枚の紙。じゃんじゃがほえと僕の顔の前に紙をかざした K が言う。紙は B4 ほどのサイズで、パッと見50音順に金文字と1から10までの数字の羅列。 よくよく見ればその他に紙の上の方にはそれだけ赤色で描かれた神社の鳥居のようなマークがあり、鳥居の左にははい、右にいいえと書かれている。紙は若干黄ばんでいて、ところどころに茶色いシミも見えた。なんぞこれ。僕の疑問に K は掲げた紙の横にニュッと顔を出して答える。ビジャバン、ブ、ビ、何、ビ、ジャ、バン、コックリさん用のな。もっと言えばコックリさんをやるときに必要な下敷きってわけだ。そん中でもこれは特別だけどな。そう言って K はうははと笑う。とりあえず僕は部屋の中に入れてもらった。 K にアダムスキー型の飛行物体を縦に潰したような座布団を借り、足の短い丸テーブルの前に座って話の続きを聞く。コックリさんってあれでしょ、十円玉の上に数人が指を置いてコックリさんにいろいろ教えてもらう遊びで、これがその下敷きなんね。丸テーブルの上にはそのビジャ版とやらが広げられている。あとテーブルの端にビデオカメラ、どうやら何かしら撮影する気でいるらしい。まあざっくり言えばそんなとこだな。これ K が書いたん？ちげえ、とある筋から手に入れた。まあ詳しくは言いたかねえけどさ、どうせやるならとびっきりのオプション付きでやりてえじゃねえか。僕はその K の言葉の意味がよくわからなかった。やりたいって一体何をやるんだろう。オプションってなんだ。僕の頭上にはいくつもハテナマークが浮かんでいたのだろう。 K はビジャ板を人差し指でトントンと叩き、このビジャ板は昔ある中学校で女子学生がコックリさんをやった時に使ったものだ。有名な事件だよ。そのコックリさんに加わった女性と全員がおかしくなって、後日丸ごと駅のホームから飛び降りて集団自殺を図ったんだとよ。ほとんどが死んで生き残ったやつもまともな精神は残ってなかった。でこれが駅のホームに残されてた。トントントンと紙の上からテーブルを叩く音。話の途中からすでにミーミーミーミーと耳の奥の方で危険を告げるエラー音が鳴っていた。これはまずい流れだ。僕は以前にもこの手のいわくつき物件に K と一緒に手を出して非常に怖い思いをしたことがある。それも一度や二度じゃなく。やろうぜコックリさん。それでも気がつくと僕はうなずいていた。 K ほどじゃないけども僕はこういった類は好きな方だ。十中八九怖い思いをすることが分かっていても64で怖いけど見てみたい。分かるだろうかこの心理。でもこれもともと女の子の遊びでしょうに。男二人でコックリさんっていうのもゾッとしないね。ごちゃごちゃ言うね。俺10円出すよ。僕が出すのかよと愚痴りつつ10円をビジャ板の上に置く。すると K がそれを紙の上部に描かれている鳥居の下にスライドさせた。どうやらそこがスタート地点らしい。ああそうだ、注意事項だ。最中は指離すなよ。失敗したら死ぬかもしれんしな。 K が恐ろしいことをさらっと言ってくれる。それでも幼児並みに好奇心旺盛な僕は10円玉の端に人差し指をそっと乗せた。 K も同じように指を乗せる。で何質問する？ああそれ考えてなかったな。まあ手始めに S がここにいつ頃来るか聞いてみるか。 K は適当に思いついたことを言ったのだろうが、それはなかなか良い質問だなと僕は思う。二人とも知り得ない情報。コックリさんは果たしてどう答えるだろうか。では始めますか。 K はそう言ってビデオカメラのスイッチを入れた。じゃあはい、コックリさん、コックリさん、 S はあと何分でここに来ますかね。 K の間の抜けた質問の仕方が気になったけども、僕は邪念を振り払い10円玉に触れる指先に意識を集中させる。といっても肩の力は抜いて極力力を込めないように。 10円玉はピクリとも動かない。ふと座布団に座る僕の腰に何かが触れたような気がした。視線をそらすと半開きの窓にかかるカーテンがわずかに揺れている。風だろうか。
おい、
K の声。その真剣な口調に僕はハッとして視線を戻す。けれども10円玉は赤い鳥居の下から動いていない。 K を見るとじっと自分の指先を凝視していた。
どうしたん？
僕はゆっくりと尋ねる。
なあ、この10円ギザ10じゃね？
あ、ほんとだ。
こっくりさんに使った10円って処分しなくちゃいけないんだぜ。もったいねえ。
ふっと安堵の息が漏れる。10円玉は動かない。それから少しギザ10の話になった。コインショップに行けば30円くらいで売れるとか、昭和33年のものにはプレミアがついているとか、でも使えば10円だとか。そんなくだらない話をしている時だった。部屋の戸が叩かれ、おい来てやったぞと声がする。 S の声だ。そうして S は返事も待たずに戸を開けて部屋の中に入ってきた。
よう、って何やってんだお前ら。
僕と K は顔を見合わせる。
何って見たらわかるだろうがよ。面白いもんがあると聞いてやってきてみればだ。お前らしょうもないことやってんなよ。おいこら S、 こっくりさんのどこがしょうもねっつんだよ。見る限りのすべてだ。
そう言い切ると S は K の部屋にある本棚を一通り物色して一冊抜き出すと、愛も変わらずお前んちろくな本がねえなと言って一人部屋の隅で読書を始めた。僕と K はまた顔を見合わせる。 K は肩をすくめて僕は少し笑う。そうして僕はふと気づく。10円玉の1、さっきまでは紙の上部の鳥居の下にあった。数秒間瞬きすら忘れていたと思う。50音順の金文字の上に並んだ1から10までの横の数列、その一番左0の上に10円玉があった。少しの間言葉が出なかった。 K も状況を察したようだ。決して僕が声に手を動かしたのではない。それどころかいつそこまで動いたのか僕は全く気がつかなかった。人差し指は変わらず10円玉の上に乗っているというのに。僕は K を見合った。 K は慌てて首を横に振る。今度は K が何か言いたげな顔をしたので僕も首を横に振った。
このままでは何もはっきりはしない。僕はもう一度質問をしてみようと口を開いた。
こっくりさん、こっくりさん、今10円玉を動かしたのはあなたですか？
その瞬間、10円玉が滑った。はいの上。こんなに滑らかに動くものとは思いもしなかった。あなたは本当にこっくりさんですか？
すると10円玉は牌の上をぐるぐると円を描くように動く。
うおぉ !SSS! ちょっと来てみろよおい。
興奮した K が大声で呼んで、本から顔を上げた S がめんどくさそうにこっちに寄ってくる。
んだうっせぇな。動いた動いた動いてんだよ今。
興奮して動いたしか言わない K の代わりに僕が一通り今起きた流れを説明する。S は大して驚きもせず、ふーんと鼻から声を出した。
あ、それとさ、このビジャ版っていうの、この紙にもさ、いわれがあるそうで。何か昔これでこっくりさんした中学生が集団自殺したとか。
それを聞いた S は、ふと何かを思い出すような仕草をして。
こっくりさんの文字盤は、確か、 一度使った後は燃やすか破るかしないといけないんじゃなかったか。
え、
そんな情報僕は知らない。 K を見やる。しかし K が答える前に10円玉が灰の周りをまた何度も周回する。それを見た K がうっはっはとやけ気味に笑った。
その通りらしい。二度同じものを使うとやばいらしい。具体的に言うとコックリさんが帰ってくれなくなること
があるらしい。
ええ
、
は、
まさか先ほどオプションと言ったのはそれのことか。
コックリさんが帰ってくれないとどうなるのか。僕はこわごわ考えてみる。そのまま取り憑かれるのか。その後はまさか話の中で自殺した中学生のように。
その思考の間も10円玉は絶えず灰の周りをぐりぐり回っていた。しかも徐々に動くスピードが速くなる。それでも僕の人差し指は10円玉に吸い付けられたように離れない。
何なのだこれは。
そのうち10円玉は灰を離れて不規則に動き出した。そこら辺を素早く這い回る害虫のように。
いや、よく見るとその動きは不規則ではなかった。何度も何度も繰り返し、それは言葉だった。
どうしてなにも聞かないの。
K の額に油汗がにじんでいる。多分僕の額にも。どうしようどうしよう。
その時だった。 S が長い長いため息を一つ吐いた。
こっくりさんこっくりさん、 365×785 はいくつだ。
その言葉はまるで砂漠に咲く一輪の花のように不自然でかつ無然としていて、ピタリと10円玉の動きが止まった。
時間切れだ。正解は 286,525。 ちゃんと答えてくれないと困るな。まあいい、じゃあ次の質問だ。
僕と K は両方ポカンと口を開けて S を見ていた。
ああ、その前にお前ら二人目閉じろ。開けんなよ。薄目もダメだ。
S は一体何をする気なのかわからないが、とりあえず僕は言われた通り目をつむる。
コックリさんは不覚金堂って言葉を知ってるか。
暗闇の中で腕が動く感覚。
そうか、じゃあその言葉を文字でなぞってみてくれ。
10円玉は動いている。それはわかる。でもつい先ほどに比べると非常にゆっくりとしたペースだった。
わかった。ああ、お前らもう目開けていいぞ。
僕は目を開く。10円玉は家業のくの場所で止まっていた。もう動かない。
見るといつの間にか S がテーブルの端に置いてあったビデオカメラを手に持っている。
見てみろ。
撮影モードを一旦止め、 K は今しがたまで撮っていた映像を僕らに見せる。最初の部分は早送りで、場面はあれよあれよという間に S が僕らに目をつむるように指示したところまで進んだ。
そうか、じゃあその言葉を文字でなぞってくれ。
ビデオ中の S の指示通り10円玉は動き出す。けれどもその移動はめちゃくちゃで、不覚金堂の中のどの文字の上も通過することはなかった。
これでわかっただろ。
ビデオカメラを止めて S が言う。
コックリさんなんてものは人の無意識下における筋肉の運動かつ無意識下のイメージがそうさせるんだ。さっきも言ったが不覚筋動もしくはオートマティスム、自動筆記とも言うな。つまりは意識してないだけで結局自分で動かしてんだ。
俺は動かしてねえぞ。
人の話を聞けボケが、無意識かっつっただろうが、その証拠に参加者の知り得ないもしくは想像し得ない問題に関してコクリさんは何も答えられないんだよ。ビデオ見ただろう。今10円玉は動かないけれど、それでも僕と K の2人は指を離せないでいた。コクリさんでは指を離すと失敗となり、失敗すればどうなる、万が一、そんな不安が胸の奥で根を張っているのだ。そんな2人を見て S は心底呆れたように、もしくはバカにしたように、あーあーあーと嘆いた。じゃあ聞くが、俺の記憶が正しければ、コックリさんは漢字では狐に、駒に狸と書く。その名の通り、コックリさんで呼び出すのは狐や狸といった低級霊って話だが、ここで問題だ。どうしてそんな畜生に人間の文字が読める？文字を扱えるのは死んでからも人間以上のものでないと無理だと思うがな。それは予想外の問いだった。というより、僕はコックリさんで呼び出すのが狐だとすら知らなかった。それは死んだ化け狐だからじゃ。ほら、100年生きた狐は妖怪になるっていうし。お前は100年生きたら狐の言葉が完璧に理解できるようになるのか？無理です。それとだ、コックリさんの元になったものは外国のテーブルターニングっていう高齢術らしいが、そいつは完全に人間の勘違いだとすでに証明されている。そう言うと S は無造作にビジャ板の上の10円玉に指を当てた。そうして僕と K が、あっというより先にこうつぶやいた。コックリさん、コックリさん、コックリさんという現象は全部バカな人間の思い込み、勘違い、または根も葉もない噂話に過ぎない。はいかいいえか。すると3人が指さした10円玉がスッと動き、はいの上でピタリと止まった。 S が僕と K を見やる。その顔は少しだけ笑っているようにも見えた。俺は何もしてないぜ、意識上はな。そして10円玉から指を離し、彼はまた部屋の隅で一人読書タイムに没頭し始めた。僕と K は互いに顔を見合わせ、半笑いのままどちらかともなく指を離した。その日はコックリさんに関してはそれでお開きとなり、3人で夕食を食べた後、僕は K 宅からの帰りに自動販売機に立ち寄り、今日使用した10円玉を使って缶ジュースを1本買った。それ以降、体に異変が起きただの、無性に駅のホームに飛び込みたくなっただの、そういった害は今のところない。ちなみに S があれほどオカルトに詳しいのは、 K の部屋の家主も把握しきれていないほどの蔵書をつまらんと言いながらもほとんど読み尽くしているからだ。あと最後に一つ、あの日撮影したビデオカメラには映っていたのだ。 S が計算問題を出すまでの間、僕と K の他にもう2本の手が10円玉に触れていたことだけは付け加えておきたい。S が問題を出した途端、おぼろげな手はヒュッと引っ込んだ。それを見て僕は、やはりオカルトに対抗するのは学問なのだなぁと思った。以上。はい、というわけでコックリさんという話でした。はい、でジータレス読み73、甘くカミカミと、ね、今自分の家に猫いますけど、はい、猫に甘髪で、はい、で74、おっちゃんいい声だよ、参るよと、まあおっちゃんじゃないんですけど、 まあとりあえずありがとうございます。で75、ムーでも昔売ってたね、ビジャボード。売ってそう売ってそうだよ、ありそうだよ。みんなやってたんかね、全然わかんないけど、うん、ね、結構流行ったとは 聞くけどもよくわからん。はい、で76、コックリさんに使った10円とか俺なら絶対置いとくけどなと。それ以前に俺の部屋には見た目的に曰くのありそうなものをたくさん置いてあるけどと。ん？あ、違う、見た目的にだ。見た目的に曰くのありそうなものをたくさん置いてある。見た目的に？どういうこっちゃ。見た目的っつうのは見た目でこれは曰くあるわーっていうのがわかるってこと。どういうこった、よくわからんこっくりさんに使った10円とか、これはこっくりさんに使った10円なんですよ、見てくださいっていう。でも処分ってどういうことじゃね。まあ、ビジャ版そのなんだ、まあ、あれをビジャ版っていうのかよくわかんないけど、あれを捨て処分するのはまあわかるけど、10円玉どうすんの。で77、毎日毎日電車で移動中もお昼休みも寝るときも生ラジの音源を聞いてましたよ。生声だやばいと。あ、そんだけ俺の声がやばいってことですね。お昼休みも寝るときもって洗脳されてんじゃないのそれ。洗脳するつもりはないんですけど、自分からもう入り込んでる。気をつけてと。で78、おさん来てんじゃんと。何その、あの親戚の親父が普通に来ちゃったみたいな感覚まあおっさんじゃねえんですけど、20代なんですけど。で79、神社で人々のお願いを聞く眷属の動物の話もあるけどねと。霊だったら外人でも話通じるらしいしと。動物霊でも言葉わかるんじゃねと。霊便利、そうか、外人でも話通じんだ。まあよくわかんないけど、霊になったら通じるの。でもよくわかんないけど、なんで日本もうさ、結構な外人さんがそのもう鎖国も当然とっくに終わって、その外人さんが普通に日本にいっぱいいるじゃないですか。でやっぱり日本で死んでしまう、まあ事故とかで死ぬ方もいると思うんですけど、まあいろいろその亡くなるてる方も結構な数いると思うんですよね。でもあとその本当にね、その悲運な、その事故とかね、まあ、そういうので、殺されてしまうとか、まあ死んでしまう、亡くなってしまうような、その日本語がほとんどダメなんで、外人さんも、いると思うんですよ。だけどあんまそれが出てきたって聞かないっていうか、まあ、自分があんまり別にそういうの詳しくないから、ただなんだ、聞いたことないってだけなんですけど、そういう話ってあんまなくねって思うんですけど、なんで日本人ばっかなんだ、外人出てきてもいいと思うんだけどね、日本人そんだけ出てきてね。だってね、戦争でね、日本にそうやってわーって来て、その殺されちゃった人もいるだろうしね、殺されたっていうね。だからそういう人もさ、その本国に帰りたいのに日本で死んじまって畜生みたいないう風になってる例とかはいないのかい、はい、と思うんですけど、素人考えで、うん、ね、あんまりそういう話って聞かなくねって思うんだけどね。なんかあんまりそのなんだろう、外人の霊が出てさ、で何言ってか分かんねえんだよみたいなのもないし、外人の霊なんだけど日本語を通じてさみたいなのも、まあ自分がねあんまりそういうの詳しくないから聞いたことねってだけなんですけど、なんかそういう感じ。なんで日本人は日本人の霊しか見ないんだろうっていうのがちょっと素人ながら気になります。で、ジータレッスン80、見た目的に違和感ありそうってのは、人の形に切り抜いた紙とか、やたら古そうな提灯とかお札とか、 あと自作の邪神像、まあ邪神像はネタだけど、自作の邪神像ってこと。これはやべえと。自作っていうのはすごいね、工作しちゃったそれ。人の形に切り抜いた紙、そのなんだっけ、って詳しいのは分かんないけど、なんとなくなんか人の形になってるとね、人型になってるとやっぱり、なんかヤバそうな感じはしますよね。でそれが取ってあるんだ。古そうな提灯、古いかどうかは分からない、なんかちょっと古そう、なんか味があるっていう感じ、ある意味味があるなっていう感じのやつを取っといてるってことなんですかね。で81、稲川市の六甲山中の館の話が外人霊じゃなかったかなと。へえ、そうなんだ。それでその外人さんの霊が出ましたよ。でその外人さんの霊っていうのはどうだったんですかね。日本語を喋ってるんですかね、それとも、何も喋らないでわーっと出てきて終わっちゃったのか、ちょっとその話を自分が知らないもんですから何とも言えないんですけど、どんな感じなんですかね。はい、そういうわけでですね、自分の用意した話はですね、これで終わりです。今日早い。まあね、明日もあるんで、とりあえず1時間はやったというところでですね、自分的にはもう今日はOKOKかなと思うんで、久々レス読みもしたしね、まあいいかなと思いますんで、もっと82がもっとって書いてあるんですけど、なんで伸ばし棒のやつをなんかチョロヒゲみたいのにするのかちょっとわかんないですけどまあありがたい話ですけどね、そう言っていただけるのはありがたい話なんですけども、まあまだ平日ですしね、あんまり、無茶するとですね、よくねえぞというところで、まあ自分も久々、なもんですから、まあ、またリハビリ的なもんもあるんで、でもその割にはあんまり噛まなかったな今日な、なんだか知らないけどうまくいったな、でこれなんだこりゃ83、ここの江戸っ子回録読んでよって書いたんですけど、江戸っ子回録、あごめんなさい今これ合わすと長、超長い、長いわ長い長いわ、はい、長いんでまた今度です。はい、というわけでですね、江戸っ子回録っていうのはどうなんですかね、よくわかんないですけど、いろんな話があるんですねこれ、長え長えわ。はい、というわけでですね、今日はまあこの辺で、終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。久々ですけども録音ファイルをファイルバンクに上げたいと思うので、もしよかったら聞いてみ、そのなんだ落として聞いてみておくんなましというところで、久々にもかかわらずですね、多くの方に聞いていただいて、たった1時間しかやってないんですけど、ありがたい話で、まだ自分の配信を聞いてくださる方がこんなにいると思いませんでした。はい、そうですねもしね、なんかなんだろう、タイミングっていうか、まあ、自分がやろうかなという気が起きたらまたやるんで、その時にはまた聞いていただければと。まあニコ生どうですかという話もあるのでですね、もしかしたらそちらに現れるかもしれません。でもどうなんだろうと思うけど、どうなんだろうね。それで別に動画ないですからね、自分のブサイク面出してもしゃあねんで、ただ同じように喋るだけなんですけど、まあどうなのかなと思いつつ、ちょっと興味もあるっていうところですけど、はい、というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。ではまた、 いつやるかちょっと分かんないですけども、タイミング合いましたら聞いていただければと思います。それじゃあこの辺でありがとうございました。ではバイバイ。